月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。
今月は JR 常磐線全線再開通を前にと題しまして、都市整備課課長の竹原慎也さんにお話を伺ってまいります。こんにちは。
こんにちは、都市整備課長の竹原です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず3月14日の JR 常磐線再開通を前に、今どんなことを取り組んでいらっしゃいますでしょうか。
はい、町としましては帰還困難区域になっていた JR 夜の森駅を特定復興再生拠点の交通の要として、また北の玄関口として再開をすることを目指し、昨年度より JR 水戸社様のご協力により新駅舎の整備を進めております。この新駅舎はすでに開通となっている、線の西側の清水前地区や上手岡地区、杉内地区の町内をはじめ、全町避難でお世話になりました川内村の皆さんの利便性も考え、西側広場を新たに整備しながら、今回困難区域の中で先行的に開示を目指す東側の特定復興再生拠点を結ぶ新たな自由通路の橋上駅として、バリアフリー機能も備えた利用者に優しい駅舎として生まれ変わります。
現在の工事の進捗状況はいかがでしょうか。
はい、大変タイトな工事でありましたが、再開通に間に合うよう請負業者様の努力により、再開通時期には利用できる見通しがついたところであります。一方、東西自由通路も夜の森駅構内のツツジが見渡せるように窓を大きく配置するなどの工夫を行っております。また夜の森新駅舎は今回の橋上駅となることに伴い、大正14年からの歴史にピリオドを打ちますが、独立した駅舎はなくなってしまいますが、昭和56年には花と緑の駅コンクール最優秀賞を、平成14年には東北の駅100選に選ばれた、利用者の皆さんから愛され大変趣のある木造駅舎であったことより、町では今回東口に公衆トイレを備えた、当時の面影が想像できるような待合室を令和2年の利用開始を目標として建設してまいります。一方、西口広場につきましては大型バスも回転できる広場を設け、常磐富岡インターチェンジとの交通ネットワークを進めているところであり、こちらにつきましても令和2年の利用開始に向け整備を進めております。
駐車場についてはいかがでしょうか。
はい、駐車場につきましては東側の広場、北側になりますが、こちらの方に整備しているところでございます。台数的には27台の駐車が可能なように進めているところであり、うち新規乗車用を数台受けるような形で今進めているところでございます。
続いて防犯対策について教えてもらえますでしょうか。
はい、防犯対策につきましては、やはりまだ特定復興再生拠点なかなか人もいらっしゃらないということもありますので、自由通路のところにつきましては24時間カメラを監視するようなシステムを取っております。また警察との連携を図りまして、警察の立ち寄り所という形で周りを見ていただく。なお夜の森にありました派出所でございますが、こちらの方につきましても現在3月中の改築に向け管理をするというような形を聞いております。その後につきましては駐在の方の調整を行っているところであり、安全安心のために富岡警察署とともに富岡町も一体となって取り組んでいるところでございます。
JR 常磐線全線再開通で夜の森駅が使えるようになりますと、やはり皆さん一番楽しみにしているのは桜だと思いますが、お祭りも近づいているんですよね。
はい、富岡町は4月の11日と12日の2日間恒例の桜祭りを開催する予定となっております。これまで富岡町会場となる前につきましては、富岡二中から約300メートル間の桜しか見れることができなかったんですけども、今回会場によりさらに 500メートルの並木を皆さんと共に見ることができるようになります。これに伴って約200本の桜が皆様をお迎えすることとなります。特に11日につきましてはゲストとしまして加藤登紀子さんが来ていただきまして、桜ではないですけども100万本のバラの花というそういう歌もあるかと思いますので、花でいっぱいにしていきたいと考えているところでございます。
それでは最後に夜の森の桜の季節に向け県民の皆さんにメッセージを送っていただけますでしょうか。
常磐線の全線開通が桜の季節の前に駅も再開するということですので、ぜひ町の方も一丸となって今復興に向けて取り組んでいるところであり、その約9年何もなかった桜も見てもらえなかったところをですね、ぜひおいでいただいてですね、富岡町の復興と今の頑張り、あと町民の力を見ていただいて、ぜひ今後とも富岡町を応援していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
今日は JR 常磐線全線再開通を前にと題しまして、富岡町都市整備課長の竹原慎也さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですけども、確定申告でございます、はい、うん、確定申告の相談受付は町内の相談会場のほか、全国の税務署が実施している相談会場でも可能です、はい、申告期間中に町指定の会場に来られない方は最寄りの税務署で申告受付が可能です、うん、会場などについては最寄りの税務署にお問い合わせいただきたいと思います、はい、代わってこの富岡の確定申告の相談日程というのが発表されております、うん、2月17日からなんですけども、うん、2月17日から2月25日までは富岡町役場郡山支所、うん、2月の27日から3月6日まではいわき地区多目的集会施設、うん、そして3月9日から3月13日は富岡町役場ということになっております、うん、各会場とも3月6日以外は9時から午後3時までの受付でございまして、日によってどこどこ地区と地区が指定されておりますので、詳しいことは富岡町の町内紙とか、あとインターネットなどでチェックしていただきたいと思います、うん、確定申告の相談日程をご紹介させていただきました、うん、代わりましてはイベントです、
はいはい、
広野町と楢葉町にまたがる J ビレッジで、はい、3月11日にキャンドルナイトが例年通りあるんですけども、このキャンドルナイトのキャンドルのコメントが、はいはい、実は富岡第一小学校第二小学校の子どもたちのメッセージなんですね。で3月11日午前10時から午後7時半まで入場無料のイベントがあります、うん、またそれを前に3月8日日曜日も午前10時から午後8時まで素晴らしいアーティストがたくさん来る、イベントが行われます、ソングオブジアース311ということで大きな括りになっておりますが、3月8日3月11日は一般の方々も J ビレッジでイベントに参加できますので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。この放送は後日富岡アプリや町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などにつきましては町のホームページに掲載されています。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。